説教、何という恵み、何という喜び。増田琴牧師です。
新しい朝を迎えました。主に呼びかけられて集まられた皆様、お一人お一人の上に主の豊かな祝福とまた恵みとがありますように。今朝の礼拝で嬉しいこと、共に集うことができたこと、そして共に賛美をすることができる、祈ることができる、これは本当に嬉しいことだなと思います。小さな声でって言ってたので、最初ちょっと張り切って歌いました。申し訳ありません。ちょっとこうちゃんと小さく歌いたいと思います。特にプロテスタントの教会は、礼拝が改宗、共に集う一人一人によって捧げられるものです。プロテスタントの教会は、特にこうピューリタンの系列というのでしょうか、誠実を大事にする、そういう群れの中では、誠実厳守、厳守というのはとにかくこう主の日の礼拝を守る、捧げるということが大切にされてきました。礼拝堂の中に時々そういう言葉が貼ってある、そういう礼拝堂もあります。しかし、例えば体の弱さを覚えているとき、病気の場合もあります。日曜日の朝に仕事をしている人もいます。家庭の事情、介護をしたり子育てをしている人たちもいます。そういう中にあって、私たちが共に集まる、ライブ配信で礼拝を捧げる、そういうことで私たちの集まるというのはどういう恵みがあるのだろうか。コロナの中で集まれなくなった毎週の日曜日、考えてきました。思わされておりますのは、礼拝に集うということは何よりも大きな恵みであり喜びであるということです。先ほどご一緒に分かち合いました詩篇122編には、ストレートにそのことが書かれています。主の家に行こうと人々が言ったとき、私は嬉しかった。私は嬉しかったという言葉で始まる詩篇。人々が主の家に行こうと言ったとき、私は嬉しかった。もちろん出たくないという時がないわけではありません。しかし、そうした自分の状態や気分があったとしても、礼拝を捧げるということの中で自らが育まれ、生きることへ導かれるということがあるのだと思います。使徒信条を続けて学んでまいりました。その中に、我は聖霊を信ず、そして次には、聖なる行動の教会、聖徒の交わりを信ず、そういう告白の言葉があります。教会というのは信じる対象なのだということです。信仰生活ガイドの中に、この使徒信条の、公開といいますか、説明をされた本があります。その本を書いておられる西方町教会の山本雄二牧師が、教会に対する信仰を捨ててはいけない、そういう文章を書いておられます。信仰、教会に対する信仰を捨ててはいけない、このような文章です。教会に長くいると、多くの人間関係の中で目が回るような思いがすることがあります。そしてそれはただ周りの人だけではなく、自分自身がその渦をいつの間にかせっせと作り上げているのに気づきます。夜眠れなくなるのはそんな時です。眠れないで朝を迎えた日曜日、それでも私は教会に行きます。そして礼拝が始まる。すると、強いられた恵みを実感します。強いられた恵みですね。 礼拝で歌うたびに感動するのは賛美歌21の162番です。一番最初に歌った賛美歌です。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。この時代には、英語でマンというのが人間を代表しているように、いろいろな言葉が、私たちの感覚ですと兄弟姉妹、あるいはすべての人々というべきところを兄弟がというふうに代表させて言っています。見よ、愛する人たちが共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。そこに共に座っているのは、眠れなかった夜の苦しみを少しも知らない人たちです。そして私自身がその人たちの苦しみを知っているわけではありません。他人の心の深みに踏み込むことができない、分かり合うことができない私たち、そのバラバラの人たちが今共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。まさにここに奇跡が起こっている。一つの歌を歌う群れになっている。その驚きを礼拝で目の当たりにするのです。そういうふうに書いておられるんです。コロナの状況の中で共に集まることが難しくなりました。昨年の3月、礼拝を休止しなければならないのかと考えたときに、私は涙が止まりませんでした。戦中も守り続けてきた礼拝だ、たとえ一人になってもという思いで信仰の先輩たちが守り続けてきた礼拝だ、その礼拝を休止するのか、そう思うと眠れなかった。その3月の最後の週の礼拝に、礼拝堂で皆様は集うことをお控えいただいて、牧師が司会説教をし、総学者とまた担当者がスマートフォン1台でその礼拝を録画して、そして10時半からその録画を流しました。礼拝の配信を始めました。その日の朝に礼拝を行って10時半から流すという形で、とにかく皆様と礼拝を捧げることだけはなんとか続けていきたい。そうして6月からは礼拝堂で共に集うことができるようになり、夏からは今度はライブ配信という形で、それぞれのご自宅にいらっしゃる方も、スマートフォンやパソコンを持っていらっしゃる方々は同時間に10時半から礼拝に預かれるという形になりました。そこで考えさせられたことは、教会の形ということです。それまでは教会というのは集まることが当たり前、そう考えていました。礼拝に来られないのは何か事情があるときなど、そう考えていたけれども、その事情が特定の人ではなくて、すべての人がその事情を抱えているということになったときに、ではどうすればよいのか、そして主にある交わりとは何だろうかということを考えざるを得なかった。以前からインターネットを通じた礼拝というのは施行されていました。ずいぶん前からアメリカの教会では日曜日にテレビで説教を聞くことができました。テレビ伝道者という方々もおられるんですね。でもその時には、例えば3チャンネルで説教を聞き始めて、なんかちょっと違うなと思ったら次5チャンネルに回す。そうするとこう別の説教が流れて、こっちかな、それは一種の消費行動じゃないかというふうに言われていたこともあったのです。けれども今回のインターネットでの礼拝を行って感じたことは、確かにそこに私たちの信仰の友がいて、共に祈りを合わせているということでした。顔は見えないけれどもつながっている。そこに共に礼拝を捧げている愛する方々がおられる。 そしていまだにこの建物には来ておられないけれども、その画面の向こうには福音に触れてその招きをそこで受けておられる方々が確かにおられるということでした。そしてその招きを受けたいと願っている人たちが多くおられるのだということにも気づかせていただいた。礼拝の教会の形というのはここに集っている人たちだけではない。ちょうど世界中に散らされたイスラエルの人々が離散の民、ディアスポラと言いますけれども、そう呼ばれたようにそれぞれのところに散らされているけれども共につながっているという、そういう形がある、そういう民の在り方というものがあるということを改めて考えました。そしてそこにはやはり信頼、信仰というものがあるのだ。聖書で礼拝の改修と訳されているのはヘブライ語ではカーハルという言葉です。改修や集会とも訳されます。新約聖書ギリシャ語ではそれがエクレシアと言います。時々何かのバッジなどにこうエクレシアって書いていることがあるんですね。それは集まっている人たち、教会のことです。散らされていますけれども目に見えない交わりがあり、共に集うことを待ち望んでいる民の姿がそこにはある、それが教会の姿だと思います。そしてそれは使徒信条が語る行動の教会ということとつながっています。行動の教会というのは私たちが信じる目に見えない教会のことです。教会というと例えば共同緑ヶ丘教会とか何々教会、一つ一つの教会のことだけを考えているようですけれども、行動の教会というのは必ずしも目に見えない私たちすべての人が招かれているイエス・キリストを頭として私たちが体を形作っている、そういうすべての教会のことを行動の教会と言っています。世界中に建てられている教会は国や地域、民族、文化の違いでその現れ方が違うことがあります。しかしそれぞれの教会はそれぞれの場所で行動の教会を表している教会でもある、そして天に召された方々と共に形作っている教会でもあります。先ほどご一緒に分かち合いましたエフェソの信徒への手紙2章19節以下にはこのように記されていました。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族であり使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。私たちは共に集められて、また共にいることによって神様の聖霊の働きによって神の住まいとなる、そういう一人一人として招かれているのだ、書かれているわけですね。歴史に生きる教会は多くの過ちを犯してきました。また今も同じようにいろいろな課題を抱え危機的な状況にあるかもしれません。それでもなお私たちは小さく、また傷の多い、誤っている事柄を合わせ持つこの歴史に生きる教会がキリストを頭とする体であり、行動の教会を天にあって完成される教会を映し出す、そういう一つの部分であるということを信じています。そのことによって私たちは地上を旅する民でありながら、なお天にある完成を待ち望むものなのだということができると思います。 今日は教会全体懇談会で教会の建物について皆さんとご一緒に考えたいと願っています。今のこの共同緑ヶ丘教会の礼拝堂建物は1970年に建てられました。51年目を迎えます。共同緑ヶ丘教会はこの地に建てられていた共同教会と青山学院校内で礼拝を行っていた緑ヶ丘教会、青山学院教会と言っていましたが、表参道の今の青山学院の地が、緑ヶ丘という地名なので緑ヶ丘教会と改称されたそうです。1969年にこの共同教会と緑ヶ丘教会が合同しました。そしてそれぞれが持っていたお金を持ち寄って1970年に建てられたのがこの街道です。ですからそれはいわば合同の証としての建物であるということができると思います。教会の中には礼拝堂を持たない教会もあります。旧約聖書の時代からイスラエルの民は天幕生活をしてきました。移動しながら生活していたわけですね。ですからその天幕生活、テント生活をしていた人たちは礼拝堂や神殿というものを持っていませんでした。それぞれのところで祭壇を築いていたのです。ですから教会によっては部屋や会議室を借りて礼拝を行う教会もある。天幕的であること、つまりこの地は仮住まいであって私たちの本当に仰ぐべきその教会は天にあるということを知っているということはとても大切な一面だと思います。同時に私たちの教会のようにこの地に建てられた教会というのは私個人の信仰のみではない、この地域共同という地にある人々、子どもたち、教育や社会の課題、隣人たちとの関わりの中で生きる、その課題を私たちはここで担う、そういう責任というものを負っているということだと思います。もし私一人の信仰であったならばそれはどこででもいいのです。どこで集まってもその時に交わりが与えられ満たされる神の御言葉があれば完結するかもしれません。しかし私たちの教会はこの地に建てられた教会として歴史的な責任を負ってきました。戦中のような厳しい時にもその旗を下ろさない、私たちはここにいる、大きな社会の勢力に抗わなければならない時にも私たちはここで信仰の火を灯し続けるのだ、そういう責任、神に応え、また隣人たちへ応えていく、そういう責任というものをこの地に担ってきた。確かに過ち多い私たちですから、歴史的に見れば教会という存在は多くの過ちを抱えてきた存在だ。同時に平和のために祈り、この時代にこの地に生きる者としてそれを奪っていくような大きな勢力にあらがい、自由と私らしく、私たちらしく生きていくために戦っていく、そういう場でもあります。それは私たちの未来のための責任ということができるかもしれません。私たちが教会の建物を考えるというのは、もちろん具体的には建っているこの建物のことを考えるということです。しかし同時にそれはどのような教会の姿、未来への在り方を選び取っていくのかということを考えることでもあると思う。共同緑ヶ丘教会らしいそれぞれの在り方が尊重される、お互いの間に風が吹いて出会いを喜び合える、そこに神の働き、 イエス・キリストが打ち立ててくださった和解の働きがあることを信じて、私たちが祈っていく、賛美をしていく、そういう場が私たちにとっての教会ではないでしょうか。不思議なように風が吹いてきて、この共同緑ヶ丘教会に招かれた私たち一人一人です。確かにお互いは昨日の夜眠れなかった事情を知らない。でも今こうして共に、何という恵み、何という喜び、賛美をすることができる、そういう教会を私たちが形作り続けていきたい。そしてそういう教会を、平和を祈る民を、私たちは未来の人たちに手渡していきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝こうして私たちを集めてくださいました。それぞれの場で祈る心と賛美によって満たしてくださいますことを感謝いたします。どうぞこれから始まる一週間を、あなたの聖霊によって豊かに導き、私たちをここからそれぞれ使わされた場へと散らされていく私たちに聖霊を与えてください。力を与えてください。そしてそれぞれの場で、あなたに与えられたその種から花を咲かせ、実を実らせていくことができますように導いてください。あなたの平和を与えてください。エルサレムにおいて、パレスチナにおいて、抑圧と差別と人権侵害が行われているその事実の中で、私たちは未だ見ていないあなたが与えてくださる平和を願い続けます。祈り続けます。格差や差別やいじめやいろいろな問題を抱えているこの日本の社会の中にあって、私たちは未だ見えていない神の平和を願い求め、はるかに仰ぎ見て祈り続けます。賛美をし続けます。どうぞあなたがそのために力を与えてください。この願いと感謝をイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。